日本人のアジアに対するイメージは、物価が安く、ご飯が美味しくて、人々の心はとても純粋だ。そして何より楽しい、というところだろう。貧困と飢えにあえいでいる国もあるが、そのイメージは大体正解で、私もその通りだと思う。ただ一つだけ、抜けていることがある。それは、危険がつきまとう、ということだ。デリーのホテルで、二人組の日本人女性がインド人を部屋に呼び寄せていた。彼女たちの部屋は、私の向かい側だった。外に出たとき、偶然一人の子とすれ違ったので声をかけてみた。すると、ホテルの外でインド人と知り合い意気投合し、自分たちの部屋で一緒に酒を飲んでいるということだった。私はそんな奴らは危険だから部屋に入れない方がいいとアドバイスしたが、逆に彼女からは煙たがられてしまった。翌朝、彼女たちはホテルの従業員と揉めていた。事情を聞くと、金を盗まれたということだった。彼女たちは現金を盗まれたことに腹を立てていたが、私からしてみれば現金だけで助かったのが不思議でしょうがなかった。彼女たちは被害に遭っても、ことの重大さを理解していなかった。これは、運が良かった例に過ぎないが、被害に遭っている旅行者は5万といるのだ。どこの国に行ってもツーリストポリスは溢れ返っており、大使館には行方不明のチラシが壁中に貼られている。宿に行けばパスポートを盗まれたと言って落ち込んでいる人がいるし、襲われそうになったと怯えている女性がいる。怖い話もしたい。私の知人の友達がバンコクで死んだ。その子はとても真面目な女の子だったらしい。彼女は初めての個人旅行で、バンコクの安宿に泊まっていた。体の不調を感じ取った彼女は自力で病院に駆け込んだが、すでに手遅れの状態で、両親が話を聞いてバンコクに向かった時には、亡くなっていた。頭が良く、真面目な彼女に何が起きたのだろうか。彼女は旅の記録を日記に残していた。初日から1週間ほどは、観光地を巡り、満喫している様子がこと細かく書かれていたが、3週間目に入ると、帰りたい、死にたいの文字が目立ってきた。彼女が死んだ3日前で日記は終わっており、最後の内容は、お腹が痛く動けない、というものだった。彼女の死因は定かではないが、現地で知り合った日本人とドラッグが関係しているようだった。こういったことはタイをはじめ、アジアでは珍しくないのである。危険は突然、自分の身に降りかかってくる。運が良ければ騙される程度だが、最悪の場合生死に関わる問題だ。アンテナを張り巡らせ、危険な予感を察知できるようにならなければならない。それができなくても、被害に遭った場合の対処法を考えておく必要がある。日本人が被害に遭えば遭うほど、日本人をターゲットにした悪人が増えていくのである。次の曲がり角で待ち伏せしているかもしれない。後ろから急に襲いかかられるかもしれない。現地の人間が集団で取り囲んでくるかもしれない。確かに、このようなことばかり考えていては、せっかくの旅行が台無しになってしまう。それならばせめて、常に気を使うのではなく、朝起きて一回でいいから、今日も気をつけよう、と思うことだ。それだけで気持ちがピリッと引き締まり、危険から逃れることのできる確率が高くなる。私はこれまで、アジア各国に延べ20回以上は行っているが、その中でいくつも危ない目に遭ってきた。 襲われたり、脅されたり、騙されたり、盗まれたり、大勢に追われたり、軟禁されたりと、本当にいろいろなことがあった。この本では、それらの体験談を記している。旅行前に、こんなことがあるんだ、と知ってもらえれば、少しは危険を回避する役に立てるかもしれない。最後に一つ。私は散々な目に遭っていながら、それでもアジアに行くのをやめることはない。日本に帰ってくると、危険なことなどはすぐに忘れて、次はいつ行こうかと考え出す始末だ。アジアには、それだけの魅力がある。人間の根源的なエネルギーに満ちている迫力がある。大きなエネルギーには必ず反動がつきものだ。その反動が危険ということになるのかもしれないが、それとうまく付き合うことが、いい旅をするコツだと思う。私はこれからも、アジアに通い続ける。アジア裏旅行。明るい、近い、安い、楽しい。というイメージのアジア。しかし、それはアジアの素顔ではない。観光客に見せる営業用の顔なのである。気軽に行けるからとアジア旅行を侮ってはいけない。平間康人、サイズ社。